だけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。ではベック家お願いします。
ないように頼まれたんですけど、今度のサンフランシスコの喜びの集い、多分どこか張っていますから、行きたい人々はぜひ行きましょう。まあ行くところによってちょっと違うんですけども、最も遠い国はね、どこにあるか教えましょうか。中国なんです。ドイツまで大体まあ中日間まで行くんです。上海行くために金曜日の朝出かけて着いたのは29時間後なんです。遠い国だよ。結局成田まで行って、いやちょっと遅れてますから、まあチャイナエアラインズなんです、まあちょっと遅れたらいいだろうけど、後でいやね、ちょっとまた履けるわからない、一度皆さんねホテルまで連れて行きますか。みんなまあその前にみんな昼飯のための券もらいました。1000円のための券、まあ、僕1500円使ったんですけど。それでまあ4時間後でまた飛行中行って、まあ9時頃間違いなく大丈夫です。夜11時頃やっぱりダメなんです今日は。みんな大きなバス3台品川のプリンスホテルまで運ばれて、朝まだ朝飯もらいまして、まあ飛行機会社あんまり儲けないと思うんですけど、まあ飛行機そのものはちょっと大変なんですね。後ろの方は急に床の方水いっぱいになっちゃったんですし、結局はですまあ新聞引いたらいいだろう。ねえ、その客様に配る前に食べ物を配るの人は自分で瓶を開けて自分でみんなの前に飲むんです。ちょっと大した国なんです、ごめんなさい。まあそのリンデの本、中国語でリツの刑事訳してくださったんですね。リツの刑はまあ黙って内緒で毎日1ページ、まあ、中国語に訳したんですね。まあ途中で奥さんね、エコシマイも分かったらしいんで、そうすることまあ一緒にやったんです。まあ印刷するのはちょっと大変だったんです。台湾の印刷会社のボスはカリスマ的な人だったらこだわったんです。しません、約束したのに。それでまあ他の印刷会社を見つけて、やっぱりちょっと危ないと思ったらしいから、まあ向こうの会社の名前じゃなくて三尾田の福音センターの名前でまあ印刷してもらったんです。まあ今週また900冊冊ここまで来るし、そして私たちはまあ飛行便で送ってもらったから、ちょうど出かける前の日100冊だけついていたから、まあみんなうまく荷物の中で隠しちゃったんですけど、隠さなくてもよかったんです。もう全然誰も見ようとしないし、ね、けどもまあ向こう行ってからまあ思ったのは、やっぱりちょっとねえ、台湾で印刷して運ぶのはあんまり良くない、向こうでできたらいいじゃないか、ね、中国で印刷されればずっといいじゃないか。そしてまあ政治負けからは一人のまあ共産党員と 仕事するようになったんです。3年前から非常に偉い人で、まあ彼も初めての日すぐ見えたんです。娘と孫と一緒に、まあとってもいい町わけでした。そしてまあ彼の母親は娘されたんですけど、イエスも信ずるものだったんです。彼ももちろんお母さんから聖書もらったんですけど、まあ共産党員にならないともちろん何にもならない。そして彼はまあ一度会社の弁護士とよく相談して、まあ中国語で印刷することができるように、まあぜひ覚えてください。まあ今までリンダの何回も印刷されたのかちょっとわからないけども、いつも5万冊ずつやったんです。まあ夢なんですけど50万冊目で印刷されればぜひ祈ってください。まあ夢かもしれないけど主にとって不可能なことはない。結局あの共産党員のあの本夜もらって次の朝幼稚まで全部読んだんです。そしてそのような感銘を受けたことがない。娘も呼んで大いに喜んでる。ですからあの家族みんな導いかれば本当にすごいだと思います。まあ印刷することとも一つの問題です。次の問題はどういうふうに配ったらいいか。けども政府はまあ OK とすれば、その後ろにちゃんと政府の OK と書いておくから、そうすればそんな反発するものはあまりないでしょう。けどももし公の場で売ることができたら一番いい。それまだ問題なんです。まあ向けて各さん、イモリ、各太郎兄弟の知り合いの人を会いまして、まあちょっと面白かったんです。日曜日の夜、まあ今の私たちの歌った中一番歌ったんです。そして彼は昔々、まあ自分のおばあちゃんからこの言葉、この歌を聞いてまた暗記したんです、ドイツ語で。ちょっと不思議だと思うんです。あの歌はもちろんドイツでまあ子供の歌ですし、けども彼はまた覚えたんです。そして彼はまあ中国でまあ一度会社を作っちゃって、まあ福音の述べ伝えるためだけです。けどもちろん非常に注意しないと。例えば携帯電話だったらやっぱり自分の名前じゃなくて、友達の友達の友達の友達と親戚の名前で登録するようになるんです。何かあればやっぱり絶対に捕まえられないように。まあ彼の知り合いの人は女性なんですけども、やっぱり捕まえられて3年間刑務所のだったわけです。今彼はチームを作って、その中国語の聖書を新しく、まあ、通訳するんですね。まあかん、まあ、中国であんまり危ないからモンゴルでやっとるんです。そしてまあ彼もいろいろなアンダーカウンで集まっているクリスチャンたちを多くしてるんですから、ですからまあね、印刷するのはまあ通ったとしてもどういうふうに配ったらいいんですか。結局まあ中国人何人いますかね。中3億8千人くらいだと思います。ですからまあ50万だって大したもんじゃないけど、次覚えていてください。まあいろいろな、まあ、時間は本当に短くなったんですけども、地元の兄弟たちはよく準備したんです。今までそういう準備されたところがないんです。一生懸命です、はい、陳兄弟もそうですし、山田家もそうですし、本当に良かったんです。一人のまあ中国人ですか、張海平41歳も洗礼まで導かれたんです、まあ、奥さんは日本人なんですけども、彼は中3年間日本に住んでいたから、だから子供、まあ、3人持っています。中国で子供多くても1人しか許されていない。まあめちゃくちゃな国です。考えてください、子供1人だけだよ。みんなわがままになれます。みんな家族の王様になれます。喧嘩相手がないでしょ。いや大変です。そういう計画は全くおかしい。まあ他の問題もいっぱいあるんですけども、最近まあ中国の一番まあ中心になっているのはその家庭集会なんです。そしてこの家庭集会をダメにするためのまあ動きがあるんです。まあその動きの名前は徒歩の稲妻。はい、 はい。まあ結局ね、まあその主な教えとは、イエス・キリストはもうすでに再臨された。何も言えたかちょっと忘れました。キリストは再臨された。新しいキリストのために待つ必要ない。この再臨されたキリストとは今度男じゃなくて女性だそうですね。まあ結局めちゃくちゃです。けども、まああの、教団の、僕の教団に言われたのは全くもう悪霊から生まれたものそのものです。ですが、まあ、私たちは送りに行ったのは、まあ、悪魔だったかもしれないし、わからないけども、ぜひ、中国のために、祈ってください。あ、また。今日の臨時のリオープンです。今まで4年前に、存在してるでしょうけど、最近いろんなことがあって、まあ、完全に閉めるべきかどうか。まあ、9月、10月、まあ、試験的にもう一回やって、結局4年間やって儲けたのは4ヶ月間だけです。ずっと赤字で、そのままだったらやっぱりやめるべきですけど、週も全部してほしい。ですから全部新しく考えて、ですからいわゆるリオープンは今日なんです。ですから帰る道でやろうと思えば、まああまり混んでるかもしれないけど、ぜひまあ祈ってください。御心だけがなるように。今までまあ向けて勤めてる人導かれ救われたし、逆様の中でもいろんな人々導かれ救われたし、まあ、悪魔の攻撃になるのは決まってるじゃないですか、ね、悪魔の攻撃を知らない信者の信仰は大したもんじゃないなのではないでしょうか、まあ、今清水兄弟言われたように、やっぱり救われたのは福音の述べ伝えるためです。イエス様を紹介するためです。ただ自分のことばかり考えば、いつか天国だと思えば必ず後悔します。空っぽな手で、身なしにイエス様の前に現れなければならないからです。まあ、今日の、まあ、続いてマルコ10に続いて考えたいと思います。今日の、まあ、テーマとは、まあ船の話ですから、まあ船上のイエス様というテーマを使うことができるかもしれない。あるいは主イエスと弟子たちと名付けることができます。まあ、私たちがイエス様をよりよく知るようになればなるほど、私たちは自分自身もより深く知ることができるようになります。私たちがイエス様を大切に思うようになればなるほど、私たちにとって自分自身のことはどちらでもいいよ、良いことになってしまいます。まあ、私たちがイエス様に対して祈れば祈るほど、私たちは自分自身に対して信頼を置くことができなくなってきます。まあ、私たちが困難に直面すれば、そのことはイエス様を見出すためのきっかけになるべきです。けども小さい問題として、私たちが、まあ、苦境に陥ってどうしようもない状態になるとき、つまりイエス様をそのときこそ必要とするときに、私たちは主のことを思わずにいたり、主イエスにより頼むことは忘れていたりするものなのではないでしょうか。私たちはイエス様が全能の方で、また愛の方であるということを確信しておりますけど、私たちはその確信の現実に自分自身の力としているなのでしょうか。私たちが波が静まって泣いている時にイエス様の善能と愛を確信していることと、私たちが荒れている海にいる時、つまり死の時、主イエスの善能と愛を確信していることとは大きな隔たりがあります。まあ、イエス様は昨日も今日もいつまでも変わることのない方です。前に読めました箇所を見ても分かります。イエス様は嵐の時も波の時も、まあ、私たちが 健康な時も病気の時もまた飛んでる時も貧しい時も気分の良い時もそうでない時も変わりのないお方です。イエス様は私たちが現実に絶対的な信頼を置くことができるお方です。